こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は宅地建物取引試験に向けて過去12年分、全14回の本試験問題を年度別に収録した実践演習用の過去問題集である。2026年度版として TS 株式会社宅研士講座が編集し、A5 版2048ページを4分冊にした構成をとる。宅建業法法令上の制限、権利関係、税その他という広い出題範囲について、論点別ではなく実際の年度ごとの問題セットに取り組める点が中心的な役割となる。シリーズの基本テキストや分野別過去問題集で知識を整理した後、本試験に近い順序と負荷で知識を使えるかを検証するための一冊である。統計問題12年分のダウンロードサービスも付属し、変動しやすい統計対策を別途確認できる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、年度別12年分と全14回の収録が再現する本試験の負荷、本書の核は、過去12年という期間を年度別に収め、全14回の本試験問題を一括して演習できることにある。12年分で14回となるのは、令和2年度と令和3年度に複数回の試験が実施された分も含むためであり、通常の年数表記だけでは見落とされがちな出題機会まで確認できる。論点別問題集では同じテーマを連続して解くことで知識の穴を発見しやすい。その一方、本試験では分野の切り替え、問題文の長短、難易度のばらつきに対応しながら50問を処理しなければならない。年度別演習はこの切り替え能力と持続力を測る用途に適する。各年度を時間を決めて解けば、単なる正答数だけでなく後半で判断が鈍るか、どの分野で時間を使いすぎるかも把握できる。過去問を知識確認から試験形式への適応訓練へ進めるための編集である。次に、基礎教材で得た知識を実践で使える形に変える位置づけ、分かって合格る宅研士シリーズでは、基本テキスト、分野別過去問題集、一問一答教材などがそれぞれ異なる学習段階を担う。本書はそのうち理解した知識を年度単位で統合し、正誤判断として再現する段階に置かれている。宅研士試験では用語や数字を覚えていても、例外条件、主体の違い、時点の違いが加わると誤りやすい。したがって、解けなかった問題を正解と不正解だけで終わらせず、何の論点を、どの条件で取り違えたのか確認することが重要になる。本書の利用法としても、疑問が残った問題はシリーズの基本テキストに戻って確認する流れが示されている。年度別演習を診断として使い、弱点をテキスト学習へ戻す循環を作ることで、正解の暗記ではなく、根拠を説明できる知識へ修正しやすい。初学直後の通読用というより、基礎学習を一巡した受験者が理解の精度を点検する教材である。さらに、詳細出題分析ナビによる12年間の出題傾向の見取り図、関東には宅研士過去12年の詳細出題分析ナビが設けられている。年度別過去問は実践感覚を得られる反面、単発の説問を解いているだけでは品質論点と偶発的な出題を区別しにくい。分析情報を併用する意義は、各年度の結果を長期的な傾向の中に置き直せる点にある。例えば、複数年にわたり形を変えて問われる論点は、知識の有無だけでなく出題表現の違いにも耐えられるよう復習する必要がある。反対に、珍しい設定の問題に時間をかけすぎて主要論点の復習量を落とすことは避けたい。分析ナビはこうした学習配分を考える補助線になる。ただし、過去の頻度は将来の出題を保証するものではない。本書を効果的に使うには、品質事項を優先しつつも各問題について誤答紙がなぜ誤りなのかまで確認し、出題の変化に対応できる判断基準を作ることが求められる。そして、統計問題12年分のダウンロードサービスが補う更新領域、宅建士試験の統計問題は、土地・住宅・建築着工などの数値を扱い、法令知識とは異なる更新性を持つ。本書には統計問題12年分のダウンロードサービスが付属しており、過去にどのような指標や数値の比較が問われたかをまとめて確認できる。統計対策で重要なのは、数字を無差別に増やして覚えることではなく、出題対象となる統計の種類、上昇と下降の方向、数値の大きさを問う形式を把握することである。年度別問題の中で統計問題だけを探す手間を減らせるため、直前期にこの分野を集中的に見直す用途にも向く。ただし、統計は最新版の資料に基づく出題が前提であり、可燃度の値そのものを当年度の正解として扱うことはできない。ダウンロード資料は出題形式と比較観点の学習に活用し、最終的には試験年度に対応した最新の数値や改定情報を別途確認するという役割分担が適切である。最後に、4分冊構成が可能にする反復と時間管理を含む演習設計、1048ページに及ぶ過去問集を4分冊にした仕様は、物理的な形態性だけでなく、 反復学習の設計にも関係する一冊にまとまった大型教材は一覧性に優れる一方、移動中や短い学習時間では開きにくく演習開始の負担になり得る。分冊であれば、取り組む年度や復習範囲を限定して持ち出せるため、まとまった模擬演習と誤答問題の確認を分けやすい。もっとも、年度別過去問の価値を十分に得るには、細切れ学習だけに偏らないことも大切である。まずは50問を本番に近い条件で解き、解答後に分冊を用いて誤答詞と関連知識を確認するという2段階の使い方が考えられる。記録すべきなのは点数だけではない。分野別の正答率、迷った問題、時間切れの有無を年度ごとに残せば、復習の優先順位が明確になる。携帯性は便利さそのものではなく、計画的な反復を継続させるための実用的な設計として評価できる。結論として、本書は宅建試験の基礎知識を一通り学んだ後、実際の試験形式で得点力と時間配分を確認したい独学受験者に特に適している。初学者が最初から12年分を解き切るための教材というより、基本テキストや分野別演習で学んだ内容を年度ごとの50問に対応できる状態まで統合するための教材である。全14回を収録することで演習量を確保しつつ、詳細出題分析ナビによって長期の傾向も見渡せる。さらに、統計問題のダウンロードサービスと4分冊仕様は、更新領域の確認と継続的な復習を支える要素となる。類似の過去問題集にも年度別収録のものはあるが、本書の特徴は、分かって合格るシリーズ内での役割が明確な点にある。理解を重視するテキスト学習へ戻る動線を前提に、過去問を正答数競争で終わらせず、弱点発見と実践適用に使える。学習の仕上げ段階で根拠ある判断を安定して出す力を点検したい人に有用である。ご支援いただける場合は TAC 株式会社。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。